いい時計してる者同士ね、こう会うと嬉しくなっちゃうんですよね。女性によく見られようと思って時計をするのをおすすめしないですね。だから本当に腕時計の人生なんですよね、僕は。
優しい腕時計。YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY です。
ラジオ関西アナウンサー春名由紀です。この番組では腕時計のことが大好きな我々2人が気ままにトークします。最近ちょっと考えたことがあって、 RY さん、
はい、
高級腕時計を、まあ、なぜ買うのかみたいな、ちょっと、はい、深層心理みたいなとこなんですけど、
はい、
というのもなんかアンケートを目にしたんです。
はい、
ブランド買取業者店が行った調査があって、
はい、
高級ブランド時計購入後の満足度、こういう調査があったんです。
ほう
ほうほう、はい、50万円以上の腕時計をこの調査では高級ブランド時計っていうふうに定義していて、
はい、
それを買った後に得したことがあると答えたのは 59%、 およそ6割、一方で得したことがないと答えたのが残りの4割ぐらいということで、
なるほど。
もっと言うとね、高級時計を後悔、購入して後悔したことがあると答えた人は 71%、
なるほど。
後悔したことないのはおよそ3割にとどまるという結果が出たんですよ。率直な感想どうです？
いやー、これね、得したことがあるの、その得が何を指すのかっていうのがちょっと気になりますね。その要はお金的な得なのか、あるいはそのメンタル的な得なのか、これはもう本当にアンケートを受けた側のあれですよね、解釈によるので、そこがちょっとね気になるなっていうふうに思いました。でも思いのほか、得したことがあるが6割っていうことでね、過半数超えてるの、まあ、それは時計好きとして嬉しいですよね。
後悔したことがあるのもおよそ7割ということですけれども、このあたりはちょっと残念な感じもしますけれども、まずはそこ定義しないとダメですね。
まあそうですね、まあ、後悔はね、誰しもやっぱするとは思いますよ、一般的には。僕もね、やっぱなんかねありますし。
あ、本当。じゃあ、最初に聞いておきましょう。RY さんは高級腕時計を購入して人生が変わったとされていますが、このアンケートを元にすると、はい、得したことありますか、後悔したことありますか、この2問に答えるとしてどうでしょうか。
もちろん得したことがある、
ある方ですね。
で、後悔もしたことあるですね。
あ、いい。じゃあ今日めちゃくちゃアドバイスが、いいアドバイスが聞けそうだと思います。はい、高級腕時計が人生を変えるこの可能性の話、買うメリットとしてこの番組でも何度かお伝えしてきましたけれども、損得で測るのはどうかという議論もあろうかと思いますが、得をするのかどうか、どのように変わるのかどうか、後悔はあるのなどについて深掘りしてまいります。
優しい腕時計。
さっきアルバイさんがその精神的な面でなのか、金銭的な面でなのか、どういった形で得損というのがあるのかという話をしてましたけれども、これ実際の回答があるんですよ。得したことがあるを選択した方の意見紹介しますね。20代男性、自営業、仕事で得をした。取引先に高級時計をつけていったら社長に褒められて取引が円滑に進んだ。似たような方、50代男性、自営業、仕事の打ち合わせで高級時計が共通の話題になり商談がうまく進んだ。これよく聞きますよね。でもね、
いやー、これは本当によく聞きますね。時計好きって少ないので、やっぱいい時計してる者同士ね、こう会うと嬉しくなっちゃうんですよね。釣りバカ日誌の、スーさんと浜ちゃんみたいな感じですよね。本来であれば社長とね、平社員ということで、こうすごい垣根があるところなんだけども、共通の趣味を通して仲良くなって、こう仕事がしやすくなるというかね。
なるほどね。一方で高級時計をつけていったのにもかかわらず気づいてもらえなかったということも一方であるんでしょうね。そういう意味では得したことがないっていう人も多いんじゃないかな。私の身近にもいますよ。去年 IWC を買ったのに誰にも気づかれてまだない人がいますからね。
まあ基本気づかれないですよ。
そうですよね。40代の男性、会社員、高級時計をしていることで自信が持てる。これいいですよね。初対面であっても相手が時計に気づくとこちらを立ててくれるように感じる。これよく言いますけど、 どうですか、自信が持てるのは絶対そうですよね。
絶対そうですね。セルフモチベーションすごい高まりますし、自己承認欲求も満たされると思うんですよ。だからこれはね、本当にそういう作用は間違いなくあると僕の中では思ってます。で、まあ、相手が立ててくれるかどうか、これはねちょっとわからないんですけども、確かにホテルとかでね、結構いいホテルとかで働いている方に一回お伺いしたことあるんですけども、そういう方はやっぱりね、靴と時計は見るって言ってましたね。
へえ、靴か、あとやっぱり、
って言ってました。そうね、靴、それ、なんだ、時計、ペンとかですかね。
そうか、
その方は見られてんだ。ペン屋さんで働いてる、筆記用具店で今働いている方だったので、もともとホテルで働いてたらしいんですけど、なのでその時に僕がその、筆記用具店入ってったんですよ。そしたらもう一発で僕の時計、その時何してたかな、を見抜いて、やっぱなんかいい時計されてらっしゃいますねみたいな感じで、すごくこうよく接客してくれたので、やっぱ見てる人は見てるんだなっていうのありますね。
そうですね、今は高級時計を買って得したことがあるの中で、仕事で得したことということについて話していますが、恋愛プライベートで得したこともあるという意見があります。これ40代男性、会社員の方です。合コンで女性に注目されるようになった。これ本当か。新井さんって、まあ、20代で一応ロレックスユーザーになったわけじゃないですか、
はい、
まあ、女性の中で一番認知度が高くて、高級時計の代名詞的なのロレックスだと思うんですけど、
はい、
モテたことあります、ロレックスで。
いやー、ないですね。
あ、そう。
誰にも気づかれないですよ。
じゃあ例えばこう初めてお会いする女性がいたとするじゃないですか、はい、その時はまあ気合い入れて、もしロレックスをしていって、はい、あ、その時計って言われたことはじゃないんだ。
ないですね。てかむしろロレックスはつけていきたくないですね。
どうして、
そういう時は。いや、だってそれで注目されたくないからです。時計じゃなくて、俺の中身を見ろと。
かっこいいじゃない。何それ。
って言いたいけども、結局中身は外身に現れるって言いますしね。だから、なんだろう、変に思われたくないっていうのは、多分そういう時だったら、多分グランド成功の、シンプルなやつとかつけていくと思いますね。はいはい、
やっぱアルバイさんという人間を一番よく表した時計、今の手持ちの中だったらやっぱ 44GS なんですね。
僕は 44GS 一番気に入ってますね今。
いや、よくお似合いだと思いますけれども、やっぱりそうか、なんか時計につけられるというか、時計が一人歩きするとダメってよく本当のお金持ちの人でも言いますよね。
ああ、まあそうなんですかね、
ファッションリーダーの方からも聞きますけれども、
うん、
一方でさっきアルバイさんが言ってた金銭面の話、これプライベートで得したこと、40代男性、自営業の人多いな、持ってた腕時計がプレミア価格になって購入以上の高値で売れた、これ得というよりか損してないの言い換えなのかな。
まあ実利が出てるってことですね、これは。
そうですね、まあ例えばこの人がいわゆる横流ししたわけではなくて、次の時計欲しい時に損をしてないって意味かもしれないけれども、そんな悪い意味じゃないかもしれないけど、これもでもありますよね。
まああるでしょうね。
いわゆる資産価値と言われるところですけれども、そこばっかり注目されるのも残念ですが、必ずこの視点は忘れてはいけないですもんね。得したことがないという意見は、女性はあまり人の腕時計を注視しないから話のネタにはならない30代会社員。そうか、まあまあまあ得、そうね、得したこと、
いやまあね、だから女性によく見られようと思って時計をするのはおすすめしないですね。
そうですね、それはでも結論かもしれない。
そういう意味では確かに僕も得したことがないですよ、そういう観点で言うなら。
そうね、いろいろな、ね、恋愛上でとかいろいろこう論点がありますけれども、女性によく思われたいがため、なんていうのかな、お金持ちに思われたいとかかっこよく思われたいために時計を頑張らせるのはちょっと良くないかもね。私もないわ、例えば気づかれたことは。
ああ、そうですか。
だってこの間なんて、私これセイコー5スポーツ、まあ5万円ぐらいですよ、5万円ちょっとですよ、
はいはい、
いいですね、ロレックスの GMT マスターって言われましたもん。
多い多いと。
それあのそれはでもちょっと男性だったんだけどね。
はいはいはいはい。
その人デイトナつけてたんだけど。どういうマウントみたいになったんだけど。
なるほど、ね。
あのでも春菜さん若くてロレックスいいですね GMT マスターとかって言われて、あ、はい、いやこれセイコー5なんですとかって言って、まあ、それちょっと嬉しかったんだけれども、だ それぐらい目の超えた人でも分からない時って分からないから。
まあそうですね。
っていうことかもしれないね。
分からない、分かりにくいと思いますね時計は。
私はね本当ね、あの自信、あのグランドセイコーつけてるともう自分には釣り合ってないと思うけれども、次のステップに行こうって思う自信と、あとは本当にこういう仕事アルバイさんと出会えたのも、まあ腕時計に好きになったから買ったからだし、
はい、
まあ、それは得をした、得というかね、非常にありがたかった話なのかなと思います。この後は後悔したことがあるのないのについて話します。
優しい腕時計、
40代男性会社員、後悔したことがある意見です。オーバーホールなどの維持費が高額である、うん、これは代表的な意見。わかりますね。でもね、
いや
心配でも
ね、まあ、そうですよね、確かに。
やっぱりこう本数が増えていけばいくほど、特に機械式時計が増えれば増えるほど、あれこれ維持できるなりますよね。
いやまあそうですね、あの欲しいままにね買っていくと最後はそういう維持っていうところに打ち当たりますよね。
マルワイさんはだから何本だっけ、マックス10本だっけ。
マックス10本って決めてますね。で10本でもね多いかなっていう気はしますけどね。まあ
今5、6本、
はい、そうですね、今いわゆる、まあそうですね、価格でいうと50万円以上ぐらいの高級時計でいうと6本ですね。
うえーすごいな。
いやいやいや、
4本枠があるわけですからね、 ROI コレクションがねどう埋まっていくのか気になるところですけど、ゴールも描きつつ集められてると思いますけれどもね。あと後悔したことがない、まあ着用しているだけでモチベーションが高くなってデメリットがないとかね、買って本当に良かった、もうこれはもう自分を自分に言い聞かせてるだけじゃなくて本当にそう思ってる人も多いんでしょうね。
いや本当そう思いますね。僕もほぼほぼもういいことしかないですもんね。
後悔したことか、お金がなくなったとかかな。
あまあね、それもあるかもしれないし、まあ、例えば僕で言うと、
うん、
後悔したことがある何かっていうと、うわこれいいと思って、大体僕いつも入念に考えるタイプで寝かすタイプなんですよ。だけどその時は一回ね衝動買いみたいなことをして、うん、ほぼ即決みたいに言ったんですよね、
うん
うん、で後々からやっぱりこの時計あんまり使わないなって感じになっちゃった時計とかもあったりしたので、そうすると、うんうん、やっぱりなんだろう、心の中にちょっとしこりじゃないですけど、小骨が喉に小骨が引っかかるじゃないけども、なんか使わないのももったいないしな、かといってなんか売るのもちょっとなんか嫌だしなみたいなので、どうしようかみたいな感じで決めあぐねてるとかね、そういうのもあったりしますね、はい、だからそこがねちょっとこう心の引っかかりみたいのができてしまって 100% 後悔ないですとは言い切れない、そこがちょっとねありますね僕は。
後悔、確かにそう、私もね、ま、私の中では高級時計で10万以上ってもう本当高級なんだけど一回ありましたね。あのその時はスイスのメーカーだったけれど もう衝動買いのように中古のものを買っちゃったけど、
はい、
全く使わなかったみたいなことがありましたね。で売っちゃったけど、ま
あ、
だいぶマイナスでみたいな感じで、そこからちゃんとこう突き詰めて理由をつけてというかね、
はい、
そのストーリーを乗せて買うようになってからは非常に満足度が高いなと思う。衝動買いは確かに進めないね。後悔するかも分かんない、まあね、相当な懐に余裕がないと、
まあ、そうですね、まあ、早く買ってしまった方がね、いいっていう意見ももちろんありますし、これはまあ人それぞれだというふうに思うんですけども、うん、まあ、私の場合はねやっぱ寝かせて考えるタイプでしたね。
なるほどね。まとめましょう。腕時計を買うことによって人生が変わるか変わらないか、まあ、少し大きく出ましたけれども、
はい、
少なくともアルワイさんはロレックスのサブマリーナを26歳の時に買ってから人生変わったわけですよね、は
い、めちゃめちゃ変わりましたね。もう今だってねこうやってポッドキャストさせていただいてるのも YouTube できてるのも、うん、ブログを書いてるのも、まあ全てこのロレックスを買ったところから時計の魅力にハマって、時計って面白いと思っていろいろあれこれ調べているうちにまさに第二の人生を歩めてるわけですよね。だから本当に腕時計がある人生なんですよね僕は。
そうか、だからもう今のね、どんどんどんどんこうサブスクリプションなどが増えて、物を持たない時代になっている、レンタルも増えている中で、物を持つということで変わることもあるんだということを私はアルバイさんからちょっと学んだかなという感じがしますね、うん、ぜひ最後に腕時計のある人生、あとなんだっけ、1億総腕時計社会目指してるんです。
そうなんですよ、だからあの、ね、押し付けかましいんですけど、僕はね、あの、うん、1人1本、俺はこの時計が好きだっていう時計を持ってほしいなっていうのが夢なんですよね、
はい、
そしたらもうね、日本全国どこでも誰とでも腕時計陶器できて楽しいなとか、あと電車の中でこうなんか博覧会みたいになって楽しいなって思ったりとかしてるんですよね。そういうのを実現するためにいろいろ活動して腕時計好きの人口を広めようっていうのが僕の一番の命題ですね。
はい、もうそれに関して私も思いをいつにしておりますので、ぜひこの番組を通じても一人でも多くの腕時計ファンが生まれればいいなと思っております、うん、本当に人生が豊かになるかもしれない腕時計、ぜひ皆さんも一度、まだ手に取ってらっしゃらない方は、一度購入を検討してみてください。優しい腕時計、今日は押し付けがましいトークになってないか心配なんですけれども、いかがでしたでしょうか。今回紹介した情報、ラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピーでも詳しく読んでいただけます。復習したい方はそちらもどうぞご覧になってください。番組のご意見ご感想、取り上げてほしいテーマのリクエストなどはメールでお待ちしています。腕アットマーク jocr.jp、 ude アットマーク jocr.jp です。ツイッターは優しい腕時計というアカウント名でやっております。番組と合わせてフォローお願いいたします。
私の YouTube チャンネル、腕時計のある人生もよろしくお願いします。
次回も私たち二人が優しくトークします。ここまでのお相手は
腕時計 YouTuber の RY と、
ラジオ関西アナウンサー春名由紀でした。
なお、この番組次の配信から2週に1回の更新になります。次の配信は4月14日です。お楽しみに。それではまた。